さあ、ネジ屋さんやってまいりました。
はい、
鋼ネズシネマのコーナー
楽しみにしておりました。
いやー、今回ね、まあ、先に何を見に行ってきたかと言いますと、はい、エイリアンコベナント。
エイリアンコベナント、
はい、はい、まあこれは長い長いエイリアンサーガーシリーズの一作品なんですけど、
1979年、
はい、一作目、
一作目はあの SF 超大作の
そう
エイリアンでございます、ね、
リドリー・スコット監督、エイリアンはまあ無印ですよ、79年僕ら生まれる前ですよ、
本当ですよ。シガニー・ウェーバー出てるやつでしょ。
シガニー・ウェーバーね、
ウェーバーね、うん、ごめん、
いや、まあ、まあ最近でもいろんな映画にも出てますけど、シガニー・ウェーバーまだ一線で活躍してはりますけど、こっから始まって1ですよこれが、で僕ら大好きエイリアン2、
僕ら大好きエイリアン2、
リプリーハゲなったエイリアン3、もどんどんわけわからんようになってエイリアン4、でエイリアン VS プレデターとかわけのわからんもんがいっぱいありっていう、まあ時系列で今流れていったんですけど、この後に2012年に、まあ、いわゆるエイリアンゼロ的作品、
なるほど、
プロメテウス、
1970年のエイリアンが果たしてなぜ発生したか、
あ、まあそうですよね、まあまあ、そもそも人類の起源とはみたいなところまで行くんですが、これがプロメテウス、これが2012年に公開になったんですよ、
もう5年前ですよね。
そうで、その、まあ、だからエイリアン1、2、3、4の時系列の前が、プロメテウス、でそのプロメテウスの続編になるのが今回のエイリアンコベナントという、
なるほど、
まあ、いわゆる、まあ、スターウォーズ、最近のスターウォーズ的な売り方をしてるんですけど
なるほどね。
でちなみにエイリアン1の監督がリドリー・スコットなんですよ、元祖の、でプロメテウス、今回のコベナントも同じ監督。
あ、そうなんや。
だからまあほんまに本家エイリアンに続くまた新シリーズ開幕みたいな、
ね、どっちが本家とか言い出さないよね。
どっちが本家、いやリドリー・スコットが作ってるんで、
まあ、リドリー・スコットが使って
る、これが本家ですよ。
はい、その通りですね。コベナント、
まあ、コベナント、はい、
コベナント、これ、ね、僕知らなかったんですよ、この単語。
僕も知らない。
でも歩くのやつで見たらレベル10って書いてあったから、それは知っとかなあかんなと思って、でも契約っていう意味なんですよ。
契約とか合意とかなんかね、協定、調停みたいな、まあ、みたいなんですけど、まあ、そもそもエイリアン、ネジ屋さんは知っているのか。
マキシマムザホルモンの曲ですよね。
EPV ですよね、ストップストップイニー、
はい、いい曲ですよね。
リョウ君がね、
はい、
下半身丸出しで女の人を追いかけていく名プロモーションビデオですけど、そうじゃなくて
1979年のでしょ、
のエイリアン、
これがね見れてないんですまだウィッシングリストには入ってない。
言い方やめてください。見る予定やったんですけどまだ見れてないんですよみたいな言い方やめてください。
そうやって、
嘘つけよ、
ほんまやって。見たいっていう、
まあ、古典ですわ、
古典ですわ、古典 の作品はやっぱり抑えたいですよ。
まあそのね、まあまあ簡単に、まあ、エイリアン見たことない人だってまあ大勢いるでしょうよ。
いるよ。
カニラジオ聞いてる人にはあんまりいないと思いますけど、
武者さん見てないよ。
いや見てるよ。
見てないよ。
じゃあ僕たち洋画劇場世代でしょ。
そうかな、僕らそう
洋画劇場を見て育っていたんですよ、僕らは。
そうかな、
どんだけ今不定期になって悲しいか、まあね、どうでもいい作品ばかりやりやがって、
まあそうやね、
ふざけんなと。
お怒りのようです。
ほんまあれは教育の一環ですから、エイリアンとかターミネーターって言ったらもう洋画劇場で何回やんねんっていうぐらいやってる作品じゃないですか、みんなまあお目にしてる方も多いと思うんですけど、まあ、エイリアン、まあ、簡単に言ったら、未来の話、2100年以降の話なんですけど、あの、まあ、違う惑星に鉱石を取りに行く貨物船があると、その貨物船で鉱石取って帰り道ね、まあ、めっちゃ遠いからコールドスリープ、冷凍睡眠するわけですよ、なのなんか突然目覚めると、
キャプテンアメリカだ、
違う、コールドスリープが目覚めて、なんかあの惑星から知的生命体のなんか電波が発信されてる、
なんで知的生命体って分かったんや。
なんかまあそういう一定の周期の、あれはなんか偶発的なもんじゃないぞ、なんかいるんじゃないか、いや女給料ならんしやめましょうや、って言うんですけど、のなんていう契約書にはなんかそういうのがあった時はちゃんと調べてこいよっていうことが書かれてて、会社からもうこういう契約やないか俺は行かなあかんねん、しゃあないなって言ったら、その星でその中の一人が顔面にね、あのカブトガニみたいなやつガッと飛んできて、いや、やばい、この星から逃げろって逃げたら、そのカブトガニみたいな顔についたやつからエイリアンが生まれて、もうてんやわんや、でその主人公シガニウィバーリプリーです、がそのエイリアンと戦いながら最後なんとか生き延びることはできるのかっていう、まあ まあ、SF ホラーアクション、
グロ系、
まあグロいですね、腹ブシャーとか、頭ブシャー
とか、スプラタ系になる。
でエイリアンの体液は何でも溶かす、うん、エグいファンなんで、うん、
やっぱストーリー性っていうよりやっぱり演出が主になってくる。
いやストーリーも面白い、もちろん。その今回そのストーリーを深める意味でもコベナントっていうところが深くて、それがエイリアン1で、まあ、その後エイリアン2は結構もうエイリアン軍団とのアクションバトルみたいな、
なるほど、
アクション系が強くなるんですね、うん、1は結構まあホラー性もある、うん、でゼロですよ、うん、戻りましたと、うん、プロメテウス、うん、この作品は人類ってそもそも人類ってなんか進化して生まれてきたんじゃないんちゃうっていうところの根底を覆すんですよ。なんか、まあ、ある日研究者の博士がね、うん、こ
う大意は間違ってるって言うんだ。
そうそうそうそう、うん、地球上のなんか過去の壁画を見つけたら、うん、なんかどうもなんか人間は何かに作られた存在っぽいぞっていう壁画が見つかって、うん、でエンジニアって呼ばれる人間を作った存在がおるんじゃないか、うん、でまあとある会社がもうその会社の社長が老衰しかけてるんですよ、うん、でなんとかそのエンジニアに頼めば俺の命もまだ延命することができるんじゃないか、まあ、若返ったりもできるんじゃないかっていうところに至って、博士、この遺跡を発掘した博士とかアンドロイドとか連れてそのエンジニアの星に行くと、
うん、まあ、そのエンジニアの星に行くんや。いや、エンジニアってさ、その壁画に書かれてたよ、えらい昔の話だろ。そうそう、じゃあ死んでんちゃうの、いなくなってちゃう。
でも人間作ったような存在やから科学は進化している可能性があるじゃないですか。まあまあそれも分からないから、とりあえず行ってみな分からんと、うん、もしかしたらっていうと、で行ってみると、まあ、その方惑星ものなんかエイリアンいっぱいおってわちゃわちゃして、このプロメテウスでこれだけはどうしても言っておきたいという名シーンがあるんですけど、この主人公の博士、不妊症なんですよ。
不妊症、
うん、子供産めないからなんですよ。でもそのなんかね、エンジニアの星で見つけたなんか謎の液体、うん、これはアンドロイド、さっき言ったアンドロイドも一緒に行ってるんですよ。アンドロイドのやつが飲み物にちょろって混ぜよるんですよ、
う
ん、なんか知らんけどその悪いことするんですよ、うん、なんでそんなんすんねんと思うんですよ、うん、でそれを男が飲んで、その男と不妊症の博士がまあ、うん、エッチしちゃうんですよ、うん、でなんかお腹動いてるこのゾンビ映画にもありがちなこの妊婦イコール化け物、妊婦と化け物を掛け合わせる胸くそ悪い展開、
あるあるあるある。
でプロメテウスの最高シーンなんですけど、うん、実はその腹にいるのが赤ちゃんじゃなくてエイリアンだと分かった、そのエイリアンのなんか薬飲んだ博士とエッチしちゃったから、うん、でそれを自動手術マシーンみたいなのがあるんですよ、未来から。そこに自分で入って腹のエイリアンを取り出すために自分でこう機械を操作して自分の腹さばいてエイリアンを取り出すっていう最高にグロい最高に胸くそ悪いシーンがあるんですけど、
でダーウィンの、ね、進化論も否定してさ、なんかそれゲーム若干否定してるような感じがあってさ、なんか KKK っぽい匂いがすごいするんだけど、
そのいやもうそれをね、それも実は本当にエンジニアもいるんです、
いるんだ、
いたんです、うん、ただまあ別にでも有効的っていう確証もなく、うん、やっぱ襲ってきて、うん、さっきも言ったあの博士は延命するために行ったじゃないですか、うん、一発で殺されるんですでそのエンジニアもエイリアンに殺すなと戦って、なんかぐっちゃぐちゃになって、うん、で最後その薬を混ぜたあのアンドロイドがいたじゃないですか、うん、そしてあの腹んだけど自分で手術してエイリアンを取り出した博士、うん、この博士がなんとか命からがらこのエンジニアの船を奪ってエンジニアのまあ母性に行く、うん、実はこのプロメテウスの舞台はあの母性じゃなくて、どうやらエンジニアがエイリアンという存在を作ってた実験場なんじゃないかっていうオチに落ち着くんですよ、うん、そんな気は
して
たけど、そっから逃げる、うん、っていうところでワンが終わって、うん、そっから5年待たされたんですよ、
うん、ほんまや、めっちゃ長いやん、
やっと、はい、お待たせしました、やっと今回コベナント今ここでやっとコベナントにたどり着きました、
うん、バックグラウンドはちゃんと頭の中に入れました、はい、
でまあ、そう前置きというと、前置きで言うと前回プロメテウス、うん、あんまりエイリアン出てこなかったんですよ、
あ
なんかもう今更エイリアンやり尽くしてるしエイリアンも知ってるやんみんな、うん、エイリアンもジャーンって出てきて、いや知ってるしみたいなだからなんかそのなんかちょっと考えさせる、人間ってどうやって生まれてきたのとか、うん、エイリアンどうやって生まれたのとか、そういうところに
ちょっと難しい系になった
な、難しい系になってなんか考察中が喜びそうな流れになってたんで、うん、ちょっとぶっちゃけパッとせんかったんですよ、興行収入的に、うん、だからか知らないですけど今回はちょっとエイリアン感強め、
あ
ちょっとワンのオマージュ感強め、うん、始まりが、うん、プロあのコベナントの始まりがこう植民戦なんですね、今回、うん、植民戦であの、まあ、どこから来たの、まあ、地球からでしょうか、うん、こう植民戦に乗ってあの冷凍状態の人間2000人とかあの、うん、タイが子供の状態の、うん、この人間の DNA みたいなのを運んだ船が こう新しいオリガエ9かなオリガエ6やったかなっていう、うん、なんか理想的な星が見つかったということで植民船で移動してる途中に、うん、急になんていうの、あの衝撃波みたいなのがやってきて、ニュートリノ衝撃波って言ってた科学的なことは大丈夫かっていうところがあって、ニュートリノ衝撃波にバーッと飛んできて
笑うてまうな、
バーッと目なって、はい、ギャーッて、まあ、クルーとかもいっぱい死んじゃって、でこれどうしよう、ちょっと修理時間かかるわとか言ってる間に、あれなんか知的生命体からの電波信号があれこれの展開どっかで見たことあるな、
見たな
だいぶ最初の語った気がするな、うん、で知的生命体からのあれが電波が飛んできてると、見に行こうや、いやオリガエ6に行かない、うん、何年もかかって見つけたんだから、うん、いやでもこの星重力も 0.97 でめっちゃ地球に近い大気もあるぜみたいな、うん、行ってみるか行ってみるか
よコメラントじゃないじゃんそれ
で行ってね、うん、まあそのなんていう大きい船からまあその小型船飛び出していくんですよ、うん、一部の先遣隊がでブーンって飛び降りて、
うん、先遣隊が
地球に降りてガシャーンって開いて、うん、みんな宇宙服も何も着ずガシャガシャガシャガシャずさん案の定、うん、そこでの、まあ、そこであの前回1で、ねうんまあ、あのプロメテウスの時に博士とアンドロイドが逃げたっていうんですか、うん、その博士の遺品が見つかる
遺品が見つかんねえ
だから1の博士は、まあ、この星にたどり着いてたんやっていうところにつながってくるんですけど、うん、
でもそこで現れてきたのはきっとそうなんでしょ
そこでね、うんそこでもやっぱなんか大きい、まあまあ、いわゆるエンジニアなんですけどエンジニアの死体が転がってて、うん、明らかに腹からなんかプシャーって出た感じの死体やばいわこの星、うん、早く逃げましょうって言ったら、うん、またやっぱ案の定エイリアンウイルスに感染してる人がいてでその先遣隊の船の中であの、うん、エイリアン生まれちゃって、うん、また頭あるやつがギャーって言ってあのマシンがバババババって言って船ごと爆発してはい帰れませんと
面白いじゃん
で宇宙でエイリアンに囲まれて、うん、あもうどうしようどうしようってなった時に一人助けが来るんですよ、うん、で助けに来たのが前作であの博士ともう一人生き残ったアンドロイド、うん、こいつが助けてくれて、うん、でここは安全地帯が大丈夫ですよって言って迎え入れられるんですけどで実はこのコベラントオープニングシーンがあってそのややこしいですけど前作 の, あの社長あの延命したいって言った社長とそのアンドロイドが生まれたシーンなんですよ、うん、でまあお前はアンドロイドを私に生まれに作られた従うんやぞって言われてるに対して、はいはい、このアンドロイドちょっと自我が目覚めてて
あ, そうだ
あなたはもう朽ちていく運命、うん、でも私は永久に死なない、うん、でも私は想像することができない、うん、っていうところでなんかこのアンドロイドは口でいかへんけど自分で想像することができない、ま
あ、
コンプレックスみたいな自我を抱えたアンドロイドの存在またなんかそういう
気持ち悪いな
で実はその一人生き残ってたアンドロイドは地下で、うん、そのエイリアンとかを研究してて、うん、前回の博士とかの死体とかもあるんですよ、うん、あなんか悪いことしてた、うん、でこいつなんかでそのアンドロイド自体はエイリアンに襲われないんですよ無機物やから、うん、でなんかエンジニアは人間や、うん、エイリアンを生むで人間はアンドロイドを、うんうん、エイリアンに襲われる、うん、でアンドロイドは人間に従うけど、うん、何も生み出すことができない、うん、だからそうやってあのエイリアンを研究してエイリアンを生み出したりして人間を媒介にしてエイリアンを生み出したりというなんかすごいなんかにじれたコンプレックスとかがねじり混ざって嫌な雰囲気でで
もそれ上手い作り方だよね演出プロットだよ、ね、
ああなるほどな、うん、というところでまあその人間関係人間エンジニア、うん、でアンドロイド、うん、エイリアンの四つどもえのこの関係が明らかになっていく、うん、でこの終わり方が、うん、このコベラントの終わり方が最後そのオープニング、うん、自我が目覚めたアンドロイドみたいなところが、うん、につながっていくっていうところでちょっとやっぱ考えリドリー・スコットの本当にやりたかったところみたいなところ
なるほどね多分そうなんだろうね、
うんうん、っていう意味で
面白かった
地味に面白い
地味に面白いんや地味なんや
地味に面白い、まあ、ちょっと頭悪いところもありますけど、うん、ちょっとあのやっぱつながってくる感じもうこれを僕見に行くにあたってやっぱエイリアン1を見たんですよ、うん、
見なきゃダメなんだ
エイリアン1を見て、まあ、プロメテウスはまあ若干覚えてたんで、うん、プロメテウスは劇場で見たんですけど、うん、いやなるほどこの前作でちょっとアマのところで終わってたんで、うん、まあまあいい感じのモヤモヤがとって、うん、でさらにこの後どうなんねんっていうところで、うん、
なるほどね
いい終わり方、まあ、読めるんですよオープニング見たらエンディング読めるんですけど、ね、ああなるほどにやりっていう、うん、なかなか地味ににやりとできる作品
なるほどね
あでもやっぱりこれはこの単体で見たらちょっとわけわからんから
コベナントってどう あの結びついていくの。なんで契約なの。
なんで契約なんでしょうね。まあなんか、まあ、その契約で直訳するのが正しいのかどうかちょっと分かんない
ですけど。俺も分かんないけど。
この辺ちょっと考察中の人
に任せじゃなきゃいけないわけ、
ね、ちょっとまあでも、うん、まあ、今更ね、ちょっとワンを見るっていうのはちょっとハードル高いかもしれないけど、
いやいや、ワン見なきゃダメだよ、自分に言ってるけど。
あのね、ワンのね、エイリアンワンの時代のパソコンってね、うん、あのちっちゃいんですよ、なぜか知らんけど、広い部屋にちっちゃいモニター、なんか20インチもないようなちっちゃいモニター、18インチぐらいのモニターに、あの、なんていうの、
黒に緑だけ、
黒に緑みたいなだけの文字が拾われて、カタカタ、ぐるるるるるるるるみたいな音がする。でもその方が未来っていう。うん、でコメナントはなんかもうすごいあの電子パネルみたいな
のこう、あだろうね、
あのアイアンマンに
出てきて、うん、アイアンマンに出て
きて、その時代交渉はちょっとあるんですけど、うん、まあ、それはしゃあない、
うん、
まだ新しい時代としても見やすく作られてると思うんで、
うん、
でもしかするとというか多分まだこれ続くんです、
う
ん、
おおだろうね、
まだこのエイリアンに続くまでの間にまだ何年かあるんで、だからこれもその続編を見るためにもやっぱこのエイリアン1を見て、うん、プロメテウスを見て今回のコベラント、
なるほど、
余力があれば2とか3とか4とか、うん、こっちはちょっともうほんまにエンターテインメントみたいな、
なるほど、ね、ぜひチェックして
エイリアンサーガを
ですね、
ネジャーさん特に、
はい、
お願いいたします、
見てみたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。